彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て、喜びにあふれた。新年明けましておめでとうございます。昨年度はキリストへの時間をお聞きくださり、ありがとうございました。今年度もこのラジオや、またインターネットを通して皆様に福音をお伝えしていきます。今年もラジオキリストへの時間をどうぞよろしくお願いいたします。さて、少し前のことになりますが、兵庫県神戸市にあります六甲山で、全国各地から牧師が集まって数日の間研修の時を持ったことがありました。その時は11月の終わりで随分寒かったのですけれども、山の上から見る星がとても綺麗だったのが印象的でした。しばらく美しい夜空を見上げていますと、九州から来ていました牧師が、堺では星が綺麗に見えますかと尋ねてきたのです。私が住んでいるところは大阪府堺市の中心部です。人口84万人の都会の町です。また堺の町は昔から工業が盛んな町でありまして、海沿いにはたくさんの大きな工場が立ち並んでいるのです。ただそれだけに正直なところ、空気が澄み渡っているとは言えないところがあります。残念ではありますが、致し方ないことだと思います。このことは堺の町だけのことではないでしょう。一般的に都会と呼ばれている場所は、町の明かり、空気の汚れなどで星が見えないと言われています。私はずっと田舎で育ってきましたから、そのような噂を疑うことなく、都会で星は見えないと思い込んでいたのです。その時は堺に引っ越してしばらく経っていましたけれども、それまでに夜空を見上げて星を見ようなどとは一度も思ったことがなかったのです。だからあなたが住んでいるところに星が見えますかと問われた時に、即答で、いいえ見えませんと答えたんです。それからしばらくしたある晩、散歩していた時に、ふと夜空を見上げてみますと、驚くことに綺麗な星が散りばめられていたのです。ずっと星など見えるはずがないと思い込んでいただけに、ああ、この街でも星が見えるんだと嬉しくなったんです。しかもその時、自然に囲まれた場所でも滅多に見ることができない流れ星を、二つも同時に見ることができました。大変感激しながら家路に着いたことをよく覚えています。そして星は見えますかと聞かれて、見えませんと言ってしまったことは、とんでもない間違いだったと思ったんです。何気ないことかもしれませんけれども、私たちももしかすると、こんなところに星など見えるはずがない、あるいは星に象徴される光など私の上に輝いてはいない、私の上に希望の光など輝いてはいない、そう思い込んでいるところが少なからずあるのではないかと思わされたんです。本当は希望の光が、私の上に輝いているにもかかわらず、私たちの目は闇を見ることに慣れてしまい、光を見ることを忘れてしまっている。いや、私の人生に光が差し込むはずはないと諦めてしまっているのです。確かに私たちの歩みの中には、将来を見渡すことができないほどの暗い現実に取り囲まれることがあります。どこを見渡しても星など見えない、喜びなど見出すことができないほどの悲惨を経験することがあるのです。しかしそれでも私の上に広がっている夜空に星が輝くように、神様のご栄光はあなたの上にいつも輝いているのです。先週はちょうど12月25日、イエス・キリストのご降誕をお祝いするクリスマスでした。私たちの国ではどうもクリスマスが終わるとお正月の準備に向けて慌ただしくなります。まるでクリスマスの喜びはどこかに行ってしまったかのように悲しくなることがあるんです。でも本当はそうではありません。クリスマスの祝いは始まったばかりなのです。クリスマスによく聞く聖書物語の中に、東方の博士たち、あるいは占星術の学者たちと呼ばれる物語が記されています。2000年前の東方の占星術の学者たちは、夜空に輝く星を眺めていました。彼らがしていたこの占星術というのは、今日で言えば星占いに近いものです。当時とは形は変わっているでしょうけれども、今日もこの占いと呼ばれるものが随分流行っています。新しい年を迎えると、 みんながおみくじを引いて、今年の運勢はどうなるかと、誰もが気にするんです。人は自分の将来について不安な部分をたくさん抱えているからです。だからあなたの今年の運勢はこうだよ。こういういいことがあるよ。ここはちょっとまずいから気をつけなさい。そのように教えてもらう、説明をしてもらう。そうすると妙に安心してしまうところが、昔も今も人間の心の中にはあると思うんです。でも聖書が語る希望は、そのような一時しのぎの気休めではありません。生きている時も死ぬ時も、どのような時も変わることなくあなたを照らして、生きるべき道を示してくれる希望の光なのです。なぜなら救い主の誕生を示す星は、幼子イエス・キリストが貝羽桶で眠っておられる馬小屋の上で泊まったからです。馬小屋や貝羽桶という、誰もそこに住みたくないような場所に星は泊まりました。そもそも主イエスがなぜ馬小屋で生まれなければいけなかったのかと言いますと、それは誰も主イエスを宿に泊めてくれる人がいなかったからなんですね。どうぞここにお泊まりくださいと言って、イエス様お腹に宿したマリアやヨセフたちを愛を持って迎え入れてくれる人は誰もいなかったんです。だから主イエスは追いやられて、汚くて真っ暗なところで生まれなければいけませんでした。しかし不思議なことに、愛の欠けた場所、人間の罪の闇で包まれた場所に、主イエスは生まれてくださいました。なぜ私はここに、こんなところにいなければいけないのかと、自分を取り囲む辛く厳しい状況のただ中にこそ、神様は確かにいてくださるのです。夜空の星が示したのは、この恵みの事実なのです。今日から新しい一年が始まりました。この一年も神様の希望の光が、皆様の一歩一歩を明るく照らし出してくださいますように、祝福をお祈りします。